C、新約において神の霊に対する最初の神聖な称号は聖霊であり、それは聖なる神聖な性質を伴っています。霊は神の性質、神のパーソンの性質を指しており、聖は神の性質の属性を指しています。神の性質は聖です。肉体となることは、神の性質を人の中へともたらす事柄です。神は彼の選ばれた民を神聖な性質において聖として、彼が聖であるように、彼らが聖となることを願われました。1. そのような称号は旧約では用いていません。詩編第51編11節とイザヤ書第63章10節から11節の聖霊、キング・ジェームス訳は性別の霊と訳されるべきです。詩編51編11節、私をあなたの御顔から投げ捨てず、あなたの性別の霊を私から取り去らないでください。イザヤ63章10節、しかし彼らは逆らい、彼の性別の霊を悲しませた。それゆえ彼は翻って彼らの敵となり、彼らと戦われた。2. 救い主が来るための道を備えることは、彼の先駆者が母の胎にいる時から聖霊で満たされることを必要としました。それによって彼は人々を神以外のすべてのものから分離して神へと帰し、彼の定められた御旨のために彼らを聖とならせ、神へと帰することができました。ルカ一章十五節、彼は主の御前で大いなるものとなる。彼は葡萄酒や強い酒を決して飲まない。また、母の胎内にいる時からすでに聖霊で満たされており。3. 救い主のために人の体を準備することは、聖霊が神聖な性質を人生の中へと分け与え、人を性質において聖とならせ、神の贖いの計画を完成することを必要としました。ルカ一章三十五節、御使いは彼女に答えて言った。聖霊があなたに臨み、意図高き方の力があなたを覆うでしょう。それゆえ生まれる聖なるものは神の子と呼ばれます。マタイ一章十八節、さてイエス・キリストの由来はこうであった。彼の母マリアはヨセフと婚約していたが、彼らが一緒になる前に聖霊から身ごもっていることが見出された。4. 新約における聖上の性別は、私たちを地位において聖とならせるだけではなく、神が聖であるように、私たちを性質において聖とならせます。新約における性別は、私たちを単に地位において聖とならせるだけでなく、性質においても聖とならせます。それは、神が聖であるように、私たちを性質において聖とならせます。ですから、私たちは、聖霊には聖なる神聖な性質の要素があるというのです。第一ペテロ一章十五節、あなた方を召してくださった聖なる方に従い、あなた方自身もすべての生活様式において聖となりなさい。十六節、というのは、私が聖であるから、あなた方も聖となるべきであると書かれているからです。ローマ六章十九節、あなた方は自分の死体を奴隷として不潔と不法に捧げて不法に至ったように、今や自分の死体を奴隷として義に捧げて聖別に至りなさい。